はい、2007年の1月7日の手術礼拝です。出エジプト記の8章で、この出エジプト記のこういった箇所は、初めて読むときとか表面だけをこう読むときには、このカエルがですね、現れたとかですね、このアブがたくさん、ブヨがたくさん現れたとか、そういうことに気を取られてしまってですね、これあまりにもですね、現実離れをしていると思って、何かこういうことはまるで関係のないようなことが書いてあると思って、おそらくほとんどの人はですね、今の私たちとの何かこういう関係があるように思わないでですね、ほとんど読み過ごしていくと、一種の物語のようにですね、子供の日曜学校の本の中で、あ、こんなこと書いてあるんやと、面白いこと書いてあるとかですね、それなんとなく物語めいてですね、そういうふうに私たちの今の心の問題としてですね、受け取らないということが起こりがちなんですね。そういうことで、こういう箇所もですね、細かく少し学ぶということはですね、今の私たちにどのような関わりがあるんだろうかということをいつも考えるわけです。で、ここでですね、いくつかの言葉が繰り返し現れているので、このことを強調しようとしているのがわかるわけですね。それは前からも出ていることですが、この荒野からの解放をさせようと、解放を神様がご計画されるということなんですが、その解放するのは何のためかということですね。これはもうだいぶ前に最初に出てきておったところです。このエジプトっていうのは悪の力の象徴としてしばしば書かれてありますね、聖書では。神を否定する力、闇の力の一種の象徴として書かれてありますが、そこからの解放っていうことは今の私たちにもいつも必要なことなわけですね。何らかの悪い力、闇の力に縛られておるから様々な問題が起こるわけです、この世の中っていうのは。私、この新聞に載ったりする人だけでは決してなくって、人間は全てですね、そういう心の奥まで考えますと、本当に清いこととか愛のことができないのは何かの力に縛られている、それを罪の奴隷、罪に縛られているというふうにパウロは言っておるわけですよね。で、そういうふうに誰でもそういう悪の力に何かこう縛られている、そこからの解放をしていただきたいと、これみんな思っているはずなんです。で、その解放がもうできないと諦めたらですね、今度は遊びとかお酒、飲食とか、あるいは一種の快楽とかですね、それでごまかそうとしてしまうというわけですね。解放ができないんや、そんなものはできるはずがないと思ったら、もうそういうふうなことになる。それで全世界的にですね、お酒というものは非常に人気があるのは、お酒を飲むと他の飲み物、食べ物と違ってですね、なんとなくですね、気分が変わるということありますよね。楽しくなる。それまでもっと重い荷物がなんかなくなったように一時的でも思えるわけですよね。そういうことで非常な人気があると。スポーツがですね、だんだんと新聞でもですね、朝日とか毎日ような全国紙でも大きく、しかもカラーでですね、非常に大きく取り上げられる。他の全ての文化領域、音楽にしてもですね、こういう書物にしてもですね、哲学や人文科学、医学にしても、他のどんなものでもあのように顔写真が圧倒的に大きく出てきたりですね、もしまたアメリカの役を始めた、毎日毎日ニュースで言うやることはありえないことです。全ての文化領域でですね、特定の人、毎日毎日毎日これもだと言うと、それは一つはですね、なぜか誰でも縛られているから一時的に忘れられるんですね。あのスポーツ勝負っていうのはどっちが勝つかなというようなことはですね、悪人でも善人でも子供でも老人でも病人でも誰でもが、あ、どっちが勝つんだろうかと一時的に忘れられるわけですね、縛られる。そういうふうな効果があるからですね、スポーツっていうのはああいうふうに非常にだんだんだんだんと広がってくる。で、スポーツ面を取り上げるとテレビでも新聞でもですね、余計購買数が増えるというわけですね。で、こういうふうな聖書的なですね、真実とは何かなんていうのと書いたところですね、増えないわけです、儲からない。新聞でもテレビでもですね、この企業からのお金、宣伝費によって支えられているものだから、それがなければやっていけないと。そういうふうにいろんなことを考えていますと、スポーツ面がなぜそのようにだんだんだんだん拡大していくのかというふうなこともですね、実は縛られている気持ちをなんか忘れたいんだと。一番手っ取り早いのはそういうふうに緊張感ですね。何かスポーツってのはそういう緊張感、 誰が一番だろうか、抜かれる、抜くとかですね、あ、もうやっつけたとか、盲人また相撲も始まりますが、そういう非常に単純な、やっつけたって子供でも分かることですね。まあ、そういうふうなことで、考えてましたら、面白いからそういうリンクあるんだだけでは決してなくてですね、何かこう縛られている気持ちを少しでも解放したような気持ちになりたいということなんですね。で、聖書ではですね、そのような一種のごまかし的なことで解放するとかいうんじゃなくてですね、はっきりとした実際にあるものの良いところへと連れて行ってくれるということですね。解放させる。で、解放させて後で楽しむために解放するんではないと。闇の力、これは病気などにもですね、非常にこの闇の力を感じることがあるはずですよね。どうしてこんな苦しい病に自分だけなるんだろうかとかいうことで、痛みとか苦しみが激しかったら何も考えられないということが起こるわけですよね。もう耐えるのだけで精一杯で、そういう時にですね、そこから解放されたいというのは誰でも思うわけです。解放されて本当は何のためなのかというと、解放されたから楽しみたいとですね、好きなことができる、自由にできる、そういうために解放してもらいたいということですが、この聖書的にはですね、そういうことの解放ならばですね、しないわけですね、神様は。この、これ初めてこの出てくるのはですね、出エジプト記の3章の、この、もう少し手前ですよね。3の17から見たらですね、3章の17。これは神様の言葉としてですね、三章でモーセが呼び出されるわけですよね。あなたたちを苦しみのエジプトから、要するに苦しみの象徴、悪の力の象徴としてのエジプトから、父と蜜の投げれる土地、これもとても有名な表現ですよね。父と蜜の流れる地、父っていうのは一番栄養が完全ですね。蜜っていうのは一番すぐに力になる、エネルギーになるわけで、父と蜜が流れるというのはもうこの上もない豊かなですね、ものを象徴しているわけですね。満ち足りた、これは今の私たちにとっては当然これは神の国ということですよね。そこへ神の国へ導くために解放しようというわけです。そうしてだからこそですね、解放するのも、この次の18の次のページ見たら、エジプトを言えと、どうか今3日の道のりを荒野に行かせて、私たちの神主に犠牲を捧げさせてくださいとですね、3日の道のりを荒野に行かせて主に犠牲、これは生贄とか捧げ物とか訳されたりするわけです。ここに初めからですね、荒野に3日の道のり、もちろん三っていうのは文字通りではなくって、三っていうのは意味、象徴的な意味があるわけですね。神様が定めた道のり。それ、荒野に行って礼拝をする。捧げ物をする。そのためだっていうわけです。そうして最終的には、父と蜜の流れる地へ導くためだと。ここからあと何度も何度も出てくるんですね。で、今日のところに、それで戻りますが、ここでもですね、このファラオの言葉、4節にもですね、今日の8章の4節にも、ファラオがモーセとアロンを呼んだと、カエルを退かしたら、そうしたら主に犠牲を捧げさせてやろうと、ということがここでもファラオの言葉として出てきますが、次のところ、次のページの21ですね。次のページの21のところを見ますと、ファラオがモーセとアロンを呼び寄せて行って、あなたたちの神にこの国で犠牲を捧げさせると言うとですね、モーセは23節で、我々の神主に犠牲を捧げるには神が命じられたように3日の道のりを荒野に行かなければならないんだと。そしたらファラオが、そんなら荒野で神に主を犠牲を捧げようと どうこうと書いてありますね。で、ここで絶えずこのようにその後にも繰り返しこういうふうに出てくるのがですね、荒野で3日の道のり行って主に犠牲生贄捧げ物をするんだと、そういうことが大きな問題になっているわけですね。単にですね、苦しいところから解放してくれということを言ってないで、絶えずこの主に犠牲を捧げるためなんだと、こういうふうに、神様がこのいわば 闇から解放するのはですね、今の私たちにとってもやはりそうなんですね。この人生の荒野というところにですね行って、そうして主に犠牲を捧げると、そのために解放するというんだってですね、暗い日から病気とかいろんな嫌なことから解放されて、ああこれで自由になった、喜んで楽しんで好きなことをしようと、遊んでやろうとか好きな、そういうことのためでないということはですね、非常にこういう古い段階からはっきり言われているわけです。で、犠牲を捧げるという表現はですね、いかにも宗教的な古い表現なんですけど、これは新約聖書的に言っても非常に重要なことになっていることです。で、今日のいわばさまざまな問題ですね、新聞とか出てくる、これはですね、人間の本質的には実は犠牲を捧げると、自分より人間の大きな、その気持ちを失ってきたからということなんですね。そもそもですね、どんな民族でもですね、何か人間を超えたものに捧げようっていうのはみんな持ってるわけです。どの宗教でも。聖書においてもですね、犠牲を捧げるっていうのは一体どこに初めて出てくるか、ちょっと思い出してもらったらいいですね。それは創世記から出てくるわけですね。創世記の一番初めの家族ですね、家族であった4章、最初の家族の描写がある4章ですね。カインとアベルのことが書いてありますよね。初めてといったここがカインであり、次はアベルだと。で、そこで2節にですね、初めてのこの生まれた子供たちがした行動、いろんなことをしたと思いますよね。なのでここで特に書いてあるのはですね、カインは土の実りを主のもとへ捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきて神様に捧げたと。この捧げたものをですね、神様がアベルのを受け取られたけど、カインのものはここでは理由を書いてないんです。受け取らなかったとかですね。そこでですね、激しく寝たんだと。怒って寝たんだと。こういうふうにですね、一番最初の家族、子供たちのことも捧げ物のことから書いてある。ですね。それぐらいですね、この捧げ物、神様に何か捧げるっていう行動っていうのは非常に根源的なものだということなんですね。で、けれどもここでですね、受け入れられたように見えるものと受け入れられないように見えることは当然出てくるわけです。で、受け入れられた人に激しいこう妬みを持たすとかですね、怒りを持たす、そういうことをここで言っていると。これはまあ運命のいたずらようなもので、ある人はですね、何かこの非常に恵まれたように見える、ある人は非常に恵まれてないように見える、恵まれてないように見える人がですね、恵まれてように見える人はすごく妬むとかですね、敵を抱くとか、そういうことも起こるわけですよね。これいつも人間社会そういうことあると思います。もうここではまあそういうことよりもですね、特に捧げるという行動、これは非常に原始的な宗教でもあることです。今の日本考えてみたらですね、多くの家のところでですね、毎朝のように特に老人がおるところだったら仏壇にご飯とかを捧げる、これは一体なぜなのか、ここにも一緒に捧げるということが化石のように残っているんですね。ほとんどの人は深い意味も考えないで仕方なしにやっているということは非常に多いです。それは死んだ人間は一種の霊 神みたいなものになると。だけどそれになだめの捧げ物を機嫌を取るようにですね、あたかもあげておかないと怒り出すと、怒ったものはたたると、生きている人間に降りかかってきてですね、病気や災いを起こすんだと。だからなだめるために捧げる、これは非常に古代の原始的な宗教がこういうのを持ってたんです。で現代の日本がですね、仏壇に死んだ人にですねあげるってのは、それは何のため、たたってこないようにするためなんですね、なだめるためなわけです。そういうふうに捧げ物っていうの一番原始的な形はですね、人間は弱いとですね、例えば雪が降ったらたちまちですねもう生きていかれなくなるんですね、大量に雪がバッと降ったとか、昔だった本当にそうだった、風が津波が来てもですね、火事が突然起こってももう人間なんて本当に弱いものです。そういうふうに病気になってもそうですね、目に見えない何かが入り込んだらもうすぐに死んでしまうと。だからこれはですね、目に見えない何か力があってですね、絶えず起こってやろう、たたってやろうとしてるんだと。だからそれをなだめておかないといけない、そういうのはどこの世界民族にもあったわけです。ですから昔からのあった一番始まり、この犠牲、生贄を捧げるというのは、そういう目に見えない得体の知れない力をなだめるためだったんですね。そういうことで、あったんですけど、まあ、今も日本ではそういうふうな一種の、まあ、ことが残っているわけですね。なだめるためのわけです。いわゆる盆踊りなんかもですね、祇園祭りなんかもたたるからですね、その悪の霊のような霊をですね、なだめるために京都のあの最大の祭り、祇園祭りも始まった。これ命の水で前にも複数回書いたことありますよね。日本で最大の今お祭り、実はそういう悪の霊みたいなものをなだめるために始まったわけですね。それぐらいですね、絶えずおののいていると。絶えず捧げないときゃという正体がわからんですね、悪の霊みたいな。できることは何かと。で、昔川の水がすごい洪水になってですね、堤防が切れて、たくさんの人たちが死んでしまう。じゃあ川の水の神は怒ってるんだと。だから一番効果があるのはですね、一番大切なもの。人間を生きたままですね、そこに埋めることやと、捧げることやと。こういう人柱っていうのはですね、生きながらにして土の中に埋めてですね、そうしてそれを捧げたんだと。そういう類のことはあちこちで残っていることなんですね。そういうふうに絶えずこの人間は目に見えない力に怯えてきたということがあるわけです。で、聖書の中ではですね、どういうふうな意味から来たかというとですね、聖書の中ではそういう得体の知れない力ではないんですね。それは神様というはっきりしたものけれども、神様もですね、人間の何に目を留めるかって言ったら罪ということ、罪をですねそのままにしておったら裁く、罪ってのはそのことですから、真実とか愛とか。だから罪を贖うためにですね、昔の人々はそれ何かを捧げないといけない、そういうことで、でそうでなければ裁きを起こるということですよね。まあ、当然人を憎んだり殺したり盗んだと、悪い気持ち持っている、そのままでですね神様が許さないと。聖書の神はですね、正義の神で真実の神だから、正義で真実の人がおった人が悪いことして盗んだり殺そうとしてほっとけることはずはないんですね、人間でも。ですからそういうふうにですね、昔からですね、羊とか牛とかを捧げたのは、そして血ですね、命の象徴なわけです。それを振りかけたりしたっていうのはですね、一番問題になる罪ということを贖う、清める、そのために捧げ物っていうことが昔からあったわけですね。そして罪を清めていただいた上で、全てをその感謝の印として捧げていくということで、全てを牛や羊で焼き尽くす、犯罪全焼の捧げ物っていうのがこの古くからあったわけです。で、そういうふうにですね、捧げ物っていうものはまずそういうふうにやはり罪というものがあるからですね、汚れたものを除いて許していただく、許されたらそのままでなくて今度は歩み始める、全てを捧げながら歩むと、そういうような、象徴的な意味があったわけです。聖書の場合はっきりそうして、単に恐ろしいとか怖いとかですね、得体の知れないものでなく、はっきり神様が分かってるから、人間の捧げ物もはっきりしたそういう目的を持ってなされているわけです。 で、まあ、そういったことがですね、この捧げ物をするということは非常に大事だということになるんですね。ですからこの場合も主に犠牲とか生贄ですね、動物を殺して捧げる、これ生贄になるわけです。犠牲にするというわけです。これを捧げるということをですね、いつも人間というものは罪を持っているから、そういった意味の2種類の意味があるわけですね。まず捧げて罪を引き取る、そして、全てを自分を捧げて歩むと、そのために解放をしてもらうというわけです。解放されたらそういうことができるし、私たちがさまざまな苦しいことからの解放は、まあ、そういうことのためだということになります。で、次にですね、この新約聖書との関係ということをですね、見てみたいと思いますが、新約聖書で、非常に直接的にそういった私たちも絶えず生贄を捧げるということが出てくる、これもいろいろ出てきますが、まあ、ちょっとだけ挙げておきます。ペテロの手紙ですね、ペテロ第一の手紙の、2章の5節のところです。ペテロ第一の手紙2章の5節のところ、430ページ、430ページ、ペテロ第一の手紙2章の5節のところです。まあ、その手前あたりから、2章の3節あたりから読んでみますとですね、この主のもとに来なさいと、主は人々からは見捨てられたが、神にとっては選ばれて生きた石なんだと、イエス様のことや神様はいろいろに例えられますが、イエス様は石なんだ、生きた石だなんていう例えはここだけなんですね。珍しい例えですが、まあ、そのいろんなこうイメージを抱いて持っているのが分かりますね。ほとんどの人はイエスは石に例えている、だってこんなことあったかなと思うんじゃないかと思いますが、生きた石なんだとですね、強固な壊れない土台となると、あなた方も生きた石として用いられるようにと、生きた石、そんな表現は見たことはないはずですね。生きた石、私たちもそうなるんだ、動かない硬いものになると、イエス様と結びついたらイエス様がその生きた石なんだからと、そしてですね、聖なる祭司となる、ここがですね、いわゆるマルチン・ルターが基本的な聖書に立ち返って主張しだした、あの3つの意味、万人祭司、聖書中心、信仰だけで救われるですね、その3つですね、有名な宗教改革、要するに原点に返った信仰だけで救われると、信仰のみ、聖書中心、他の伝承とか人間的な考え思想でない、聖書中心、それから万人が祭司になれる、この3つのことの1つ、全ての人が祭司で、特別な商業的な人だけでは決してないんだと、これはまあイエス様の言葉からみんながですね、招かれて、そして信じた人はみんなそれぞれ使わされるということからもあれですが、言葉の通りとしてですね、みんながこれ聖なる祭司、万人が祭司、神様のことを伝える人、神様のことを知らない人にですね、橋渡しをする人、祭司となるんだと言うんです。で、霊的な生贄、犠牲を捧げなさいと。イエス・キリストに捧げる。あるいはイエス・キリストを通して神に捧げる。まあ、同じような意味ですけども。まあ、こういうようにですね、現代の私たちもですね、この人生の荒野に行って絶えずですね、そして霊的な犠牲をいつも捧げると、いうことなんです。でここで生贄という犠牲というのは動物を殺すわけですよね。で、一番の私たちのそういう模範はイエス・キリスト様だったわけです。イエス・キリストはまさにですね、あの子羊に例えられますけど、ほふられた、殺された子羊、そのぐらいにですね、自分の命そのものを捧げたと。だから犠牲、生贄という代わり ことならばですね、何も痛みも感じない、そういうようなことは捧げたことにならないということですね。だから時間にしてもですね、エネルギーにしてもですね、もう暇で暇しちゃわないから、ほなちょっとしようかと、そこで何も捧げたことにならないわけですね。こういう日曜日でもですね、他にもまあ家でもあるいは他に何かしたいことがあるとけれども、それを置いてですね、少し心痛むけど、だけれども神様に捧げるという気持ちで行くというのがまあ本当なわけですね。神様のことの仕事でもそうです。いやいやしてもこれは全然意味がないということですよね。やはりこれは捧げようと神様に、そういうふうな気持ちでずっと2000年も確かに続いてきたということです。エネルギーにしろ物にしろ、こういう 教会堂、これも一緒の教会堂ですけど、こういうものもですね、献金とかこういうのはいろんな、もうみんな皆さんの献金とかでこれもできているわけですよね。それから具体的な働き援助とか、それはみんな足の犠牲なわけです、捧げ物。だからそういうことで犠牲というからには、この何らかの痛みを感じるのが当たり前にあってですね、神様のことのために捧げようということは痛くも痒くもないということでは捧げたことにはならないということは確かに言えるんですね。何らかの痛みを感じる、まあ、そういうことに当然なってくるわけです。でそれがまあ神様に喜ばれる霊的な生贄ということなんですね。これは誰でもできるとわけですね。テレビはまあずっと見ていたいと、だけどそれをちょっと置いてですね、やっぱり神様に祈り、あるいは聖書なり、あるいはこういった書物なりですね、少しでも他の人のためでも祈りを取ろうと、そういうこともですね、霊的な生贄を捧げることになる。旧約聖書に目を知られたですね、一番喜ばれるのは砕けた悔いた心こそが神様への捧げ物になるということを言っているんですね。そういう心を持って何かをそれぞれの人がですね捧げると。砕けた悔いた心は病人でも寝たきりの人でもできることなんですね。時間が少しでもある人は何かにそれをですね使おうということですね。お金がある人も何かをそれに良いことのために捧げようと。はがき1枚でもですね50円やったらできることなんですね。それを何かの良いためにですね、もう習慣に来れない人とか何か病気の人とか何かに捧げようと、これはできることなんです。100枚なければできないこと、決してないことですね。50円も使えない人はまずほとんどいないはずなんですね。まあ、そういうことでありますから、それぞれの人がそれぞれの立場で考えて、自分にとっては何が霊的な生贄になるだろうかということをまあ考えていく、まあ、そういう意味でですね、この荒野に出かけていって、そして絶えず捧げていくというわけですね。そういうふうに意味がですね、私たち非常にこう 近づいてくるということがわかるんですね。でこうしたこと、これはイエスが完全なその模範の生贄だったということは、これはもうたくさん聖書で書かれてあることなんですね。それはよく知っていると思いますが、まあ、まだその箇所を参照していない方もいるかもしれませんので、これはヘブル書にそのことはたくさん書いてあるんですが、それを少しだけですね、ヘブル書のところをですね、9章、まあ、いろいろこれなんですけど、9章の例えば14とかですね、23とか、この旧書の411ページのところですね、この411ページの旧書の14、永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられた、これ犠牲として避けたと、キリストの血は私たちの良心を死んだ罪から清めるんだと、生きる神を礼拝するようにさせるのですというわけですね。イエス・キリストが犠牲として自らを捧げられたと、一番大きなものを捧げられたと、 まあ、こういった表現ですね。で、このあたりもこういうことを繰り返し繰り返し強調しているんですが、次の23節にもタイトルが罪をあがなう唯一の生贄、犠牲と同じ言葉をいろいろ訳されるだけのことです。で、天にある罪のもの自体はこれらにも勝った生贄によって清められると。まあ、キリスト自身が最大の犠牲であり生贄だということで、それに従って私たちも、それによって私たちも清められたと。だから私たちもそれに倣って絶えず今言った霊的な生贄を捧げましょうというんですね。ですから、この生贄にもいろいろある。今言ったように、時間もお金もエネルギーも祈りもみんなそうなんですが、もう一つですね、ヘブル書で13-15、ヘブル書のですね、13-15を見ていただいたら、生贄というのが新約でいかに多様なものになっているか、13-15、これもですね、おそらくほとんどの人はですね、賛美歌を歌うことはいけねえですなんて、そんなこと誰も思わないと思いますね。私たちは聖書に帰らないとですね、普通の危険のなんかイメージを勝手に、それで肩アクセルマーク小さくなっていくんですね。イエスを通して賛美の生贄を、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。心から祈り気持ちと賛美の気持ち、感謝の気持ちを持ってですね、神に賛美をすると。これは祈りでもある。祈りは生贄でもない。砕けた心を捧げる。から賛美をまた生贄としてこういうふうに神が受け入れるところですというんですね。まあ、そういうふうに、いろいろなものがですね、新約聖書ではこの犠牲生贄としてなることができるわけです。賛美をだから付け足しては決してないんですね。こういう生贄にもなれる、犠牲にも捧げるものになるということが、まあ、こういうことでわかるわけですね。はい、それでまあ元の出世時に戻って、もう一つここで大事なことがあるわけですね。犠牲を捧げる、もう一つはこれが18節のですね、元のところですね。神様の技をいろいろに見せる、神様は見せてくださるわけです。でこれは何のためか、これは18節で書いてあることです。で、ここでですね、アブダとかカエルはそんなことはないからとか言って思ってしまってですね、通り過ごしてはいけないんですね。それによって何を言おうとしているか。それは、その神様の技なんですね。アブがこの通りになったらカエルがいっぱい広がる。これは文字通りに起こらない。でもこれと別のことはいくらでもあることです。こういう不思議な神様の技。例えばここに前にですね、この花。この黄色い、これ香りも良いんですね。この冬の寒い時に咲く。これは祖神老梅って言うんですね。老梅二通りあって、これ祖神老梅って言うんですけども、こういうものもですね、これは神様がですね、この不思議な技としてこういうふうに作られたわけですね。土から回し、こんなのが出てくる。これ何のためか。これは、主なる私がこの地のただ中に今も生きて働いている。それをみんなに知らせるためだと。神様の技ってみんなあっと驚くだけじゃないんです。驚いて終わりじゃない。人間のこと手品とかあっと驚いて終わりではある。また別の日になってまたあっと驚く。そういうことばっかりテレビではですね、その日暮らしみたいなことやってるわけですね。いくらだからテレビを見て深い力を与えられないはずです。真実な心を全く与えない。とにかく一時的な、ああ面白かったですみたいなことを本当にたくさん無駄な時間を、膨大な時間を費やしてるはずですけども、神様がこういう様々なですね、まあ、雪を降らせると。ただの水なんですね。水がしたらきれいに虫眼鏡で落ちたものを見たらですね、きれいに六角形にさまざまな不思議な形をしている。あの雪の粒だけでも六角形のですね、とじくつに不思議な形をしているんですね。見たことない人多いかもしれませんが、寒い時に雪がパーッと降ってきてですね、柔らかいものにですね、こんな服とか毛糸みたいに追ってきたらパッと見るわけです。ちょっとバレたら。きれいなあの六角形、こう見えるんですよね。 まあ、そういうのことなくての空も星も青い空もですね、みんな神様の技です。人間がしたんじゃない。それは何のためか、主なる私はこのただ中でいるんだということを、そういうことで知らせようとしているということであるんですよね。だからここで、ね、舞踊を追ったりはあるだとこんなことありますが、そんなことは関係なくて、もっともっと身近なことでいくらでも神様の技はあるわけなんです。旧約聖書を読むっていうことはですね、ついその地名とか言葉遣いとか知らん人名とかですね、こういうふうないろんなもので囚われてしまって、あ、関係ないなというふうに思いがちなんですけども、そうではないわけですね。結局のところですね、生きた信仰かどうか、さっきも生きた意志になるわざわざ書いてあるんですね。生きてるんです。固く動かないから死んでるんではない、生きてるんだって言うんですね。意志でありながら生きてるという、そういう不思議な表現があったように、神様はいつもですね、この生きて働いておる、ただ中におられると。悪いことがいっぱいあるからいないではなくてですね、悪いことのいっぱいあるただ中に神様はおるんだということを知らせようとしておるわけですよね。だからこの世のものはこんだけ悪いことが起こったと、こんだけ悪いことが起こったと、そんなことばっかり知らせようとしてるはずです。ニュースなんて、なぜあんなふうなつまらないこと、あれを見て聞いて誰が益を得るのかというふうなことをデカデカと報道してしまいますね。じゃあ誰が利益のか、単に他の人の悲劇をですね、面白がってらっしゃると、ああ面白い、妙なことが言ってると引き寄せるためにですね、だけのためにしてるわけです。それもまあ、ある意味ではサタン的なことですけどもね。だから神様がすることは全く反対なんですね。毎日毎日繰り広げる空とか空気とか花とか植物、みんなですね、主なる私はこの地のただ中におるんだっていうこと、いつもそれを通して語りかけていると、まあ、そういうことですね。で、この聖書そのものもそうですね。聖書ってのは膨大なその神の言葉の宝庫である。どこを読んでもですね、神がここにおるんだ、ここから語りかけてくるということを私たちは感じ取るわけですね。で、こういうことはですね、創世記の一番初めにある闇と混乱のただ中に神様が光あれと言った、本当にあったんだということはこれと対応しているわけです。この地、悪と闇と混乱があるですね、だと。でもそこに光があった、いつでも光がある。そしてそのただ中にですね、イエス様も神の国はどこにあるのか、いつ来るのかと尋ねられた時にですね、いつとかどことか言えない、あなた方のただ中にあるのだと答えられた、まあ、それがルカの福音書になりますが、まあ、そういうことなんですね。すべてのことは遠いところにある、特定の社建物の中にあるんじゃない、いつも私たちの生活、心の中のただ中にもある、生活している人々の関わりの中ですね、そういうただ中にもある、いろんな意味でのただ中にあるわけですね。そういうことがここで私たちの、まあ、特に関係あることになるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。